神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書第2章8節から12節になります。ルカの福音書第2章8節から12節です。ルカの福音書第2章8節からお読みいたします。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。説教、大きな喜びの知らせ、増永牧師です。
皆さんクリスマスおめでとうございます。私の母教会ではあんまりこうクリスマスおめでとうございますとか言わないんですね。でちょっと私慣れないんですね、この今日皆さんにこう玄関でお会いした時にクリスマスおめでとうございますってこう晴れやかに言えたらいいんだけど、ちょっと恥ずかしくて言えませんでした。この場を借りて皆さんと共にお祝いをしたいと思います。今年私たちはこういつもと違うクリスマスを迎えておられる、迎えています。先日ある方とこうお話をしました。先生、今年のクリスマスは愛参会ないんですね。そうなんですと。祝会もないんですね。そうなんです。キャロリングもないんですね。そうなんです。私こんなクリスマス初めてですって。私も初めてです。皆さんにとっても初めてではないでしょうか。空っぽのクリスマスです。ただ今年のようなこの空っぽのクリスマスは教会の歴史の中では幾度もありました。ある年ある国では戦争中のクリスマスがあった。大飢饉、また今年のような疫病のクリスマスもあった。多くのものを持って喜びを祝いたいけれどもそのものがないという、そういうクリスマスがあった。空っぽのクリスマスが幾度もありました。しかしそれでもなおその空っぽのクリスマスにおいても救い主の降誕は祝われ続け、神の愛と恵みの言葉がそこで語られ続けてきました。それでもなお神の祝福はクリスマスに豊かに注がれ続けてきました。今日私たちのもしかしたら空っぽのクリスマスにも神様は豊かな祝福を注いでくださることを信じます。共に豊かな祝福を今日受け取り、共にこのクリスマスを喜びたいとそのように願っています。先ほど読まれました聖書の箇所は、羊飼いに現れた御使いの知らせです。大変有名な箇所です。皆さんもご存知であると思いますが、クリスマスの出来事を劇にしたものがあります。降誕劇。その降誕劇ではこの羊飼いに御使いが現れ、恐れることはありませんって、これ一つのハイライトです。私は教会付属の幼稚園に通っていましたけれども、やっぱり幼稚園のミッション系の幼稚園の目玉っていうと一つこの降誕劇が挙げられます。夏あたりを過ぎるとですね、急に幼稚園の先生たちが忙しくなってくる。 なんだかせわしなく、こう、いろいろ動き始めて、早々に、こう、あなたはヨセフ役ね、あなたはマリア役ね、あなたは天使役ね、なんていうふうに決められて、コツコツコツコツ毎日練習が始まり始める。練習が始まります。日が経つと、こう、舞台衣装なんか身につけて、子供ながらに、なんかこう、特別感があって、嬉しかった。そんな思いが残っています。小さな年少さんは、チンチンチンチンとトライアングルを叩く。年中さんになると、プープープープーとピアニカを弾いたり、シャンシャンシャンシャンとベルを鳴らしたり。年長さんは、やはりセリフを覚えて、動いて、そして歌を歌う。私はですね、年長の時、見つかり役をやったんです。何を言ってるのかってことはよく分かってないんだけども、口で覚えさせられるんです。恐れることはありません。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。その方こそ主キリストですって子供全然分かんないんだけれども、口で覚えるっていう。とっても懐かしい思い出です。そして、皆さんリードオルガン。足でこう空気を出して、プープープーとこう、あの懐かしいリードオルガンの音で子供たちみんなで歌う歌。とても良い思い出、温かい思い出です。おそらくですけれども、そういう高嘆劇を見る保護者、大人の人たちにとっても、高嘆劇を見ると心が温まる、何か心和む、楽しいひとときであったと思います。しかし、実際に起こったクリスマスは、子供たちの高嘆劇を見るような楽しい、温かい、心和むようなものではありませんでした。聖書はクリスマスのその出来事、その最初についてこう伝えています。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。高嘆劇は明るいものかもしれないけれども、そのオリジナル、元になったものは非常に恐れた。そういうところから始まってる。あたりは暗くて、朝まではまだまだ時間がある。四番ですから。羊も寝静まってるでしょうか。しかしすると、あたり一面を明かりが突然パッと照らした。私たちが思うのは、羊飼いたちはそういう異常現象に恐れたんじゃないかと思うかもしれないけれども、聖書ははっきりと、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れたと書き記しています。主の栄光です。主の栄光とは、神がここにおられるということの表れです。羊飼いたちが恐れたのは、神がここにおられるということを恐れた。聖書をいろんなところで開いてみて、人が神と出会うとき、そのリアクションというのは恐れであることがわかります。旧約聖書の出エジプト記、あのモーセがイスラエル人をエジプトから脱出させた時、シナイ山でイスラエル人が神から十戒を渡される時、人々は恐れてモーセにこう願いました。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りにならないように、さもないと私たちは死んでしまいます。イスラエルの人々は恐れたんです。神と神の声を聞くこと、神と直接お会いすることを恐れた。だからモーセに、あなたが代わりに聞いてくれ、あなたが代わりに会ってくれ、そして私たちに教えてくれ。イスラエルの人々は神に近づくことを恐れたんです。それは、罪ある人が、不義なる人が、 聖なる義なる神の前に立つことは恐れ以外の何者でもないからです。聖なる神の前で罪人は神の裁きの炎によって燃やし尽くされてしまう、滅ぼし尽くされてしまう、そういう恐れです。皆さん、私たちは神は愛であるという言葉に甘やかされすぎているかもしれない。いや、そういう言い方は誤解があるでしょうか。神が愛であるということだけを知って、神は聖なる神である、神は義なる神であるということを、そのことに耳を蓋をしているかもしれない。しかし聖書はそんなことを言わない。私たちの神は罪や不義というものを決して曖昧にすることなく、罪には裁きを、不義は燃やし尽くし滅ぼし尽くすという神である。私たちは自分に罪があるということが、自分に不義があるということが分かれば分かるほど、そこに生まれてくる思いというのは、神とお会いした時にはそれは恐ろしいというものでしょう。今日出てきた羊飼いたち、これは当時の社会の中では不敬虔で罪人と見られていた人たちです。彼らは生き物を商売としている、羊の世話を商売としている。彼らは日曜日、土曜日ですね、昔は、また土曜日以外でもいつでも神殿に行き神を礼拝する。でも羊がいるから礼拝に行けなかった。羊たちを置いて礼拝に行くことはできない。さらには自分たちは神殿に行って神様に捧げ物をすることもできない。礼拝にも行かない、捧げ物もしない、当時の人たちは羊飼い、それを不敬虔で罪人だと見ていた。ある一つの文章を読んだときに、私これ初めて聞いたんだけれども、羊飼いというのは嘘つきと言われているのと一緒だって。お前羊飼いだなって言われているのは、それは嘘つきだって言われているような、そういう代名詞だったんだって。おそらく羊飼いたち自身も自分で自分のことをそう思っていたかもしれません。負い目を感じてた。自分は礼拝にも行ってない、自分は神様に捧げ物もしてない、こんな自分はと、自分は罪人だ、自分は不義なるものだと、そのように自分自身を見てたかもしれない。ですから主の栄光が彼らを照らした時、彼ら非常に恐れた。あ、自分を裁く方、自分を滅ぼす神が近くにおられると。人にとって悲惨であることは、恐れるべきものがわからなくなる、もしくはその恐れるべきものの順序が逆になってしまうことであると思います。何を恐れるべきかっていうことの順序が分かっていれば、私たちはむやみやたらにあれもそれもこれもこれも恐れるっていうことはなくなる。恐れるべきものをきちんと恐れていれば、それ以外の恐れというものはしっかりと立ち向かうことができるようになるからです。主イエスは恐れということについてこのようにおっしゃっています。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。今日はコロナの恐れがあります。今東京で非常に800って出た時に本当にみんな驚いた。あまりこう、もう曜日は関係なくなってきた。以前は月曜日なんかは少ないとか、この曜日は少ない、でもそんなこともなくなってきた。私は毎日白井の市役所とか全国のコロナの発生の分布図とか、そういうのを確認するようにしてますけど、12月は白井においても11出た。印西でもかなり出てますよね。そういう数字を見るときに、私たちの中にやはり恐れというものが湧き上がってくる。 またそれに合わせて死ぬということをも恐れもある。他にも企業に勤めていれば上司とか何かこう企業の中のパワー力への恐れということもある。いや、もっと細かく見ても私たちの生涯の中では様々な恐れが私たちの近くにやってくる。コロナということも死ということも力ということ、他にも様々な恐れは私たちの体を実際に滅ぼすことができます。そして私たちはこれらを実際に恐れます。しかし主イエスは本当に恐れるべき方を恐れよと言います。あなたの体だけでなく、あなたの魂よりも滅ぼすことができる方を恐れなさい。聖なる神、義なる神を恐れよ。罪ある、不義ある私たちが最も恐れるべきは、聖なる神、義なる神です。せっかくのクリスマスなのに、恐れの話ですかと思うかもしれない。しかしクリスマスにまずこの神への恐れに思いを沈めていくということがクリスマスの急所です。お祝いムードでただ明るく楽しく、そしてクリスマスが終わればその明かりは閉ざされてというか片付けられて消え去っていく。私たちに与えられているクリスマスというのはそういうピカッと光ってパッとやむようなものではない。私たちに与えられているクリスマスの喜びはこの神への恐れというところから始まってくる。実際に羊飼いたちはこの恐れから始まった。そしてこの羊飼いたちは実際その神への恐れの後どうなったか。神を賛美し褒めたたえていく。クリスマスの本当の喜びはこの恐れから始まるのです。主の栄光に照らされ非常に恐れるブルブル震える羊飼いたちに御使いはこう告げます。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。御使いはこう言います。恐れることはありません。大きな喜びを私は告げ知らせる。この告げ知らせるという言葉はこれ一つだけでも、良い知らせ、福音を伝えるという意味があります。聖書の中では、福音という言葉、これは名詞で、ユーアンゲリオンというものがあります。今日のこの動詞のところでは、この良い知らせを告げ知らせるという時には、ユーアンゲリオマイ。似てますよね。ユーアンゲリオン、ユーアンゲリオマイ。良い知らせを伝える、福音というものを動詞にするとそうなる。これ一つだけで良い知らせを告げ知らせたっていう意味なんですけども、ルカの福音書の著者はそれだけでなく大きな喜びを告げ知らせますとこういう畳みかけるように、いやそれは非常に恐れている羊飼いたちに温かい毛布をかぶせるように、もう恐れることはないよ、ずぶ濡れになり寒い体をブルブル震えさせるときに暖かい毛布で恐れることはないよ、かぶせるように、そのように御使いは大きな喜びを告げ知らせたのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。主イエスがお生まれになった、救い主がお生まれになった。この方のゆえに、あなたは喜びに覆われてしまうだろう。恐れることはありません。私たちは自分自身をコントロールすることはできません。自分の罪というものをコントロールすることができない。 自分の不義ということもそうです。この罪や不義というものが神の裁きのものとなる、対象となると知り、よし、罪やめた、不義やめたと私たち言うことはできない。私たちはただただ神の裁きを受けるべき罪人に過ぎない。しかしそのような私たちのために、あなた方のために救い主がお生まれになったんです。もう自分で自分を助けることができない。自分で自分を処置することができない。自分で自分を救い出すことができない私たちのために来られた。それが救い主、イエス・キリストです。この方が私たちの上にある神の裁きをもうどうしても自分は動かすことできないんだけども、この救い主がこの裁きを取り除き、この救い主が私たちの裁きをご自分の身に負ってくださった。この救い主が私たちを救ってくださった。私たちのための救い主が来てくださった。恐れることがありません。恐れることはありません。と御使いたちは羊飼いに告げます。あなたの恐れは喜びに覆われるだろう。あなたは神の裁き取り除かれたのだ。もう何も恐れることはない。あなたへの神の裁きは取り除かれた。と主なる神様は聖なる神であり、義なる神である、恐れるべき方であるということに何ら変わりはありません。イエス・キリストがお生まれになってからもそれは変わることはない。けれども、私たちのために救い主がお生まれになったのですから、私たちは神の裁きをもう恐れる必要はなくなった。もし神の裁きが怖いと思いなら、御使いのこの知らせをよく聞く。よく聞くことが大切です。御使いは主なる神様から使わされた神の心を預かり告げ知らせているわけです。御使いは自分勝手に語っているんじゃない。主なる神の言葉を、心を預かり語っている。その御使いは何と言っていますか。恐れる羊飼いたちに、恐れることはありません。神の裁きを取り除く救い主があなたのために送られたのだから。救い主によって私たちの体、心、いえ、救い主によって私たちが滅ぼされるということはもうありません。むしろ神の裁きから救い出してくださった救い主によって、その力とその権威によって私たちは滅びから守られていると私たちは知るべきです。それが神の子とされているということです。さまざまな恐れがあります。ですが、いかなる恐れも私たちをもう滅ぼし尽くすことはできない。体は滅ぼされることはあるでしょう。死ぬことはあるでしょう。痛めることはあるでしょう。しかし、私たちの魂まで滅ぼすことは何もありません。いかなる恐れも私たちの決定的な恐れとはなりません。神の裁きは取り除かれているからです。死や衰えや病や将来への恐れ、このコロナのことも含めて、私たちは今さまざまな恐れを抱えておられると思います。それは一つ一つ、一人一人にとって大きな恐れです。そしてこれからも恐れというものは私たちの身の回りにこうやってくるでしょう。けれども、いかなる恐れも私たちを滅ぼすことはありません。救い主、イエス・キリストが私たちと共におられるからです。イエス・キリストがその救いの手を持って私たちのことを滅びから守っておられるからです。御使いは告げました。恐れることはありません。あなたの身も魂も救い主のもとにある。救いの中に生かされています。これが私たちへの 大きな喜びの知らせです。一つの説教を読みました。第二次世界大戦中の戦争の最中での説教を一編読みました。私たちよりもはるかに恐れに囲まれている人に向けられた説教を読みました。この説教者は自分にある自分たちに取り囲んでいる恐れの状況をこう言い表しています。私どもは心の平安を失って痛みを覚えること誠にしばしばであります。私どもが神とその言葉とに目を留めず、人間とその技に目を奪われているからであります。私たちは恐れる。神と神の言葉にではなくて、人や目の前の戦争という出来事に目を奪われているから、私たちは平安を失い、痛みを覚え、恐れていく。自分たち自身に対しての厳しい自己批判だなと思いました。しかし、同時にこの説教者は続けてこう語ります。そのような恐れる私どもであるからこそ、降誕の福音がもたらす知らせに、特に心を開くことができるはずではありませんか。恐れを知る私どもにとって、大きな喜びを告げる言葉は、特に深く関わるはずではありませんか。戦争、生死の狭間で皆恐れている。だからこそこのクリスマスの知らせ、恐れることはありません。この大きな喜びの知らせが、いつの時代よりもよくわかるはずだ。恐れる私たちだからこそ、救い主キリストが私たちのもとに、私たちのためのものなのだとよくわかるはずだと説教者は語った。これは誠に今日、いや今日、私たちの礼拝にも同じことが言えると思います。さまざまな恐れが私たちを取り囲む中で、空っぽのクリスマスなんていう中で、しかし今日のクリスマスだからこそ、この降誕の福音、良き知らせが私たちによくわかるはずです。恐れているからこそよくわかるはずです。神の裁きは取り除かれ、私たちを滅ぼすものはもう何もない。救い主が私たちのために来てくださった。救い主が今も私たちと共にいてくださる。恐れの中だからこそ、この大きな喜びの知らせがよくわかるはずです。恐れることはありません。私たちのために救い主が来てくださいました。救い主が私たちと共におられます。心を開いて、大きな喜びを告げる御使いの言葉にもう一度聞きましょう。主なる神の心、言葉を預けられた御使いは、こう語りかけます。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる、大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主。キリストです。今日私たちは御言葉を通しこのように語りかけられています。祈りましょう。天の父なる神様、救い主のご降誕の恵み、私たちを祝福するクリスマスの御言葉を感謝します。私たちの目に確かに空っぽのクリスマスのように見えます。しかしあなたは私たちのこのクリスマスに大きな喜びと祝福を告げ与えてくださいました。恐れることはありませんと恐れに取り囲まれる私たちに語りかけてくださいました。 どうぞ救い主が来られたこと、救い主が共におられることをクリスマスだけでなく、いつも祝い、この大きな喜びの中で生き続けるものとさせてください。イルミネーションが光をつけ、クリスマスが終わればイルミネーションの光もやむ、そのようなお方ではない。私たちをいつも照らす誠の光、救い主であるイエス・キリストを私たちの救い主として信頼し生き続けるものとさせてください。私たちの救い主、誠の光、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。